こんばんは。経済総合分析週報です。本日は合一と正反合についてお話ししますね。合一というのはみんなで集まることですね。正反合というのは、一人一人オーダーメイドでコンサルタントさせていただくようなことですね。ソクラテスの弁証法などと言いますね。で、弁証法というと、だから一つ一つに、だから花は枯れているのか美しいのかといったようなことですね。でも枯れていても美しいということ、見方もあるだろうというようなことが弁証法ですね。あるいはこの世で一番栄えている国は A なのか C なのか、どちらの国なのかといったようなことですね。こういったことにおいては A だし、こういったことにおいては C だよといったようなことですね。見方によって2つの見方がありますねといったような答えが出せますね。で、みんなで集まるときはやっぱり一つの場を共有しなければならないから、この物事の二面性というところですね、これを写真できるということですね。だからあり方だけ、あるいはやり方だけでですね、テーマを上げてポイントを上げてですね、それに向けてみんなが集まるということができるわけですね。ただしですね、コンサルティングにおいて、それをコンサルティングと称すると、そうです、問題解決をですね、一つのビジョンを共有するとか、一つのニュアンスを共有するといったことですね、そういったことに転じていくことがあるわけですね。例えば経済政策が失敗してですね、一つの政党がですね、みんなを取ってしまう、ファシズムなどということがありますね。それはやっぱりみんながその仕事に就けなくなったら、みんなに一様に仕事を与えればいいという、社会主義とかですね、そういった考え方になりますね。その問題点はというと、みんなが一つのビジョンを共有しすぎるとですね、差異をですね、申し立てることはできないわけですね。一人一人の個別性が認められないような社会になってしまうということです。それでも許容されるというのは、みんなが飢えを知ってしまうと、とりあえず食えればいいやということでですね、押し着せのビジョンを自分から感受していくということですね。それがファシズムという感じですね。で、そういったものになっていくことの助長になりうるということですね。例えば第三帝国のですね、哲学者であったものがですね、やっぱりそれを称賛したりなどということがありました。そういったことになりうるわけです。なのでコンサルという場合にはやっぱり1対1の対応である、この正反合というところを守りたいところですね。ただキャリアコンサルタントなどという国家資格においてもですね、往々にして見受けられるタイプの方というのは、一つのあり方、職場の美しいあり方ですね、これに対しても邁進していこうといったようなことで、一級までお取りになる方もいらっしゃるわけですね。そういった先生のもとに、違う、ビジョンを持った人が現れると、もうやっぱ追い出されてしまうわけですね。コンサルティングが成立しないわけですね。だから一人一人のクライアント様に対して、オーダーメイドであり方を提示していく、あるいはやり方を提示していくということもできるわけですね。ありたいことに対してはやり方、やりたいことに対してはあり方を提示して差し上げるわけです。それが正反合ですね。それが柔軟にできると、社会はもっと美しくなるんですけれども、戦前のシデハラ外交などもそうですね。だから本当、官僚から上がってきた人がですね、お友達だけでも内閣を作ってしまうと、そしてそれに対抗する人を軍部だなどと言ってしまうとですね、対立構造が出来上がってしまって、本当議論が成り立たない、一つ一つ個別の問題に対処して解決していくということができなくなってくるんですね。この正反合の基本がなっていないとですね。で、これを他ならぬ、だからエリートである秀原さんがですね、そういったビリーフで固めてしまうといったことになってしまったわけですね。なのでよくあることなのですけれども、それはやっぱ学校教育も典型的にはやっぱり型にはめる教育が多いわけです。美術であればこういった絵が美しいとか、で、多くの科目学科においてはですね、正解があってですね、それに対して近い答えを書けば書くほど点が高くなっていくわけです。 つまりまあビジョンが共有されているということですね。ロジックが共有されているということです。まあ、それはまあ初等中等教育においては致し方がないところではあるけれども、でこの正反合ですね、これもソクラテスの講で、まあ、倫理の問題などで出てくるだけですね。それが結局だから対話であると、個別の一つ一つのね問題解決であるといったようなことをね、なかなか教えてくれる先生いなかったように思いますね。コンサルティングとはまさにこれですね。弁証法であって正反合なんですね。これがやっぱりできる人がいいんですけど、ただコンサルタントの人でもですね、やっぱりコンサルタントと称しながらですね、大勢のまあクライアント様を一度に集められる方ですね。例えばこうお店のですね、こういったあり方にが好きな人集まれと言ったら集まってくるわけですね、人々はね。でそれに寄り添わない人はまあ排除してしまうということですね。まあ、それも必要なことではあるけれども、まあ、それだけがコンサルタントじゃないよということですね。まあ、これはもうやっぱり一線が引かれていてですね、やっぱ個別のやっぱりこう弁証法メソッドが使える人ですね、これはやっぱりまあプロの間では評価が高いわけですね。でやっぱりこのフォームに合わせていくということであれば、やっぱり評価は低めにならざるを得ない。ただしそのツボにはまればですね、多くのクライアントさんを一度に獲得ですることも可能かもしれないということですね。ただ単価は低くしなければなりませんけど、なのでまあその私は多く人が一度に集められないということで、まあ、即座にまあ悲観なさる必要もないということですね。ただしまあ本当にそのケースメソッドがね、本当にできる方とか一つ一つの問題解決に丁寧に応じられる方かどうかですね、あなたがですね。そうなれればね、十分単価を上げることができるし、いいことなんです。問題がねよりスムーズに解決するのであればね、その高単価に見合うことになるわけです。私もそうありたいんですね。多少やはりコストがかかっても、本当にやっぱりそのクライアントさん、お客様のね、やっぱベストのソリューション、答えを出したいですね。丁寧に向かい合うことができればいいなと思います。だからまあ夢だから高単価を取って押し切せのフォームを与えるだけだなんていうのは本当にダメなわけですね。それであれば単価を下げればいいと思います。まあだからマインドセットなどというのもまあひょっとしたらそういうパターンかもしれませんね。ね、あなたもだからそのパターンにはまらなかったからといってね、悲観なさる必要はない。むしろはまらない方が自然なわけです。リアルが充実しているわけです、むしろね。でそのリアルが充実しているようなね、その多様性が認められる社会がいいんです、マクロに言えばですね。だからみんなが貧困になってですね、一度経験していたものがやっぱ貧困になった時にそうなりやすいですね。そのパターンを求めるということですね。カリスマを求めてしまう。これからだから発展途上で上がっていく場合はむしろないですね。多様性が認められますね、むしろね。一度経験をしてから落ちた時がやっぱりこれが危ないかなと思います。なのでね、やっぱりこの嫉妬とか羨望というものも怖いですからね。そういったものよりもですね、やっぱ多様性を認めてね、みんながやっぱり自己実現していく、ね、豊かな社会が来ればいいと思います。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。